ルカの福音書18章31節から43節をお読みいたします。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かって行きます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通って行くのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は、主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。今朝はこの箇所より、私を憐れんでくださいと題して御言葉を取り継がさせていただきます。イエス様は十二弟子を呼びまして、これからエルサレムに行くのだという、そのこれからの計画のことを話し始めます。弟子たちは一体どんな話があるのだろうかと期待しておそらく待っていたでしょう。まず最初にイエス様が話されたのは、人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのですというその言葉です。これまで弟子たちはイエス様におよそ3年半にわたって付き従って訓練を受けてまいりました。さあこれからいよいよエルサレムに行く、それは自分たちの計画、自分たちの願いがそこで実現されていく、その機会が、そのチャンスがやっと巡ってきたのだという、そういう思いにこの弟子たちは、なっていくわけです。いよいよイエス様はエルサレムに革命を起こし、そして、イエス様はそのイスラエルの王座に就かれる。その時自分たちはその王座のそばに付き従って大臣となり、この地上での栄光を手にすることができる。弟子たちはそんなことを期待しながらイエス様の次の言葉を待っております。そこで話されたイエス様の言葉は次の通り、32節33節です。 人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。で、聖書ではこの弟子たちがこの言葉を聞いて、もう何一つわからなかったと書かれています。皆さん不思議に思わないでしょうか。これまで食事を共にしながら、まあ、寝食を共にしながらって言いますけれども、イエス様と一緒に生活をして、そしてイエス様が語るいろんなことをそばで聞いてきて、いろんなことを学んできた弟子たちなんであります。それなのにこれからこういうことが起きますよといった言葉が弟子たちには何一つ理解できなかったというんです。まあ、私たちはこのイエス様が言われていること、これはイエス様ご自身のことであるとふむふむとこう理解、納得すぐできるんですけども、すぐそばに行って一緒にいた、そして学んできたはずの弟子たちには全く理解できなかった。どうしてだろうかと思わないでしょうか。まあ、多分この人の子はという言われている部分でありますね。これは私たちは人の子と言いますと、これはイエス様のことですということはこうすぐに結びつけられますけれども、もしかして弟子たちはこの人の子っていうのはイエス様のことではない、別の人のことかもしれない、おそらくそんなふうにしてイエス様と結びつけることをしなかったようであります。なぜこの言葉が理解できなかったんだろうか。まあ、皆さんにも多分こういう経験があるだろうと思いますね。私も経験、よく言っているので時々経験することですけれども、どっか体の調子が悪いというんですね。普通の風邪とかそういうことではなくて、何かもっと別の病気なのかもしれない、なんだか体がだるいとか、ちょっと微熱が続くけれども、と言って、すぐに病院に行きなさいと家族に言われるんですけれども、なんとなく行きたくない。それはなぜなんだろうか。もしかしてこれは大きな病気の印かもしれない。お医者さんに行って、いやあなた大変な病気ですよ、これはすぐ入院しなきゃいけないですよとか言われるのが怖くて病院に行きたくない、そういうことがあります。つまり人間はどういうものなんだろうか。悪いことを聞きたくないというこういう傾向があります。年を取りますと鏡を見たくないという人もおりますけれども、自分が悪くなっていくこと、自分が衰えていくこと、自分が前よりも悪い状態になっていくことを考えたくないというのが人間の傾向としてあります。おそらくこの弟子たちもそういうことだったと思います。これから成功のこの、上り坂を登っていこうとして、そして最後の仕上げに今行こうとしているんだ、さあこれからだという思いにいる弟子たちにとって、この自分の先生であるイエス様がこんなふうに殺されていくという話を聞くなんて全く結びつけられない。まさかそんなはずは、先生は、イエス様はなんか悪いことを、最悪のことを言っているけれども、絶対にそんなことは起きない。なぜなら、だって今までどういうことだったんだろうか。イエス様はいろんな人たちを癒してきたじゃないか。奇跡を起こしてきたじゃないか。悪霊でさえイエス様を怯えて逃げ出していったじゃないか。これだけの力を持っているんだから、絶対にこの事業は成功するのだ。と彼らは、弟子たちは確信しているんです。なので、最悪の、全くこれが大失敗に終わるんだ。いや、このイエス様は殺されていくんだということは想像もできないんですね。その結果、弟子たちは理解できない。つまり悪いことは見たくないというこういうところに置かれていきます。さて、 この弟子たちの話は34節で終わります。そして35節からはある盲人の話に移ってまいります。で、皆さんはこの福音書を読んでいてですね、自分一人で読んでいて、おそらくこんな印象を持っているんじゃないかと思うんですね。まあ、今日の箇所で言えば、ここまで弟子たちのこう話がある。で、35節から盲人の話に移っていく。何かブツブツとこう、なんか、まあ、小さなストーリーが、いろんな形で寄せ集めに集められていて、弟子たちの話と盲人の話はなんだかつながりが全くない。急に別の話に移っちゃっていく。なんかそういう印象があると思うんですね。イエス様がなされたことの順番通りに書いてあるから、いや、そんなつながりがどうのっていう、ちゃんと順番通りに書いてるんですから、そのこの通りに読んでくださいと、まあ、みんなはそんなふうに考えて、そこで納得している方もいらっしゃるかと思うんですけれども、福音書はそんなふうにバラバラに書かれているのではありません。まるで、まあ、織物のようにっていうんですか、こう繊維っていうか、糸と糸をこう絡み合わせて、素晴らしい布が、生地ができますけれども、それと同じように、聖書はすべて、全部意味があってここに書かれている。この箇所も、弟子たちの話と盲人の話は別々ではないんです。つながっているんです。関係があるんです。どこで関係があるのか。何の関係もないように見えながら、実はすごい関係がある。まあ、それじゃあどこなんですか。まあ、すでにヒントを言っておりますけれども、この盲人は当然目が見えなかった人でありますけれども、この後イエス様のその癒しによって目が開かれていきますね。弟子たちはどうだったの。目は見えていました。肉の目は見えていました。けれども、イエス様が語った真理の言葉ですね。イエス様はこれからどんなところを歩んでいくかっていう、その真理の言葉を聞いたけれども、見たくなかったんです。見ようとしなかった。その結果、何一つわからなかった。わからないということは、目が閉じていたんです。せっかく真理の言葉を聞いたのに、目を開けようとしなかった。そういう二つの、この弟子たちの姿と盲人の目が開かれていくということの、この、対比がここにあります。なぜそういうふうな書き方をするのか、こういうここからイエス様が一体どのようなことを私たちにしてくださるのかということをはっきりと教えようとされる、そういう、まあ、なんていうんですかね、こう目的があってこういうふうに書かれております。じゃあ一体イエス様はどんなことをされる方なんだろうか。次にそれを見てまいります。このイエス様が盲人を呼びまして、こんなふうに尋ねているところ、その言葉に目を留めます。41節であります。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられたとあるんですね。で、この日本語で読みますと、多分英語でもそうだと思うんですが、すごいこう、なんでしょうね、あなた何をし、私に、自分に何をしてほしいのですかというふうにこう、尋ねている。普通の会話のように聞こえると思う。でもよく考えたら不思議だと思わないでしょうか。イエス様は神様であります。神様ですから、この盲人がイエス様に対して何をしてほしいのかということは当然聞かなくたって分かるんです。いや、神様でもなくて私たちだって分かりますよね。この盲人が物乞いをしなければ暮らせなかった人であります。目が見えない人でありますから、この人が何を望んでいるのかということは、私たちだって聞かなくたって大体分かっちゃう。 けれどもイエス様は神様でありながら、すべてを知っておられながら、わざわざ尋ねるんです。私に何をしてほしいのか。なんで尋ねるんでしょうか。聞かなくたっていいじゃないか。あなた、目が見えないんですね。大変でしたね。じゃあ、今、あなたの目を開けますよ。というふうにして、何も聞かなくて、そういうふうにやることもできたのに、尋ねます。このイエス様の尋ねている言葉をもう少し分かりやすく、言い直せばこんな形で尋ねています。あなたは何を望んでいるんですか。私に教えてくださいませんか。あなたは私に何をしてほしいのか。そのことを私に教えてくれないだろうか。イエス様のその姿を思い浮かべながら言い直せばこういうことになります。つまりイエス様は、お前なんか大変なようだけど何してほしいのってこう上から言っているのじゃないんです。私はわからないんです。あなたのが何をしてほしいのかは私はわかりません。ですからぜひあなたが私にしてほしいことを教えてもらえないでしょうか。まるでイエス様が、私は健康な人間です、あなた大変ですね、身体障害者ですから大変ですねという上から言っているのじゃなくて、イエス様もまるでこの目の見えない人のような立場に立って、私もわからないから教えてくれませんかと蹴り下りながら尋ねているんですね。一見この聖書でこの私に何を してほしいのかと、スラッと読んでしまうとイエス様の姿を見失ってしまいますけれども、イエス様がこの盲人のところに降りていって自分も小さくなって尋ねていることに目を留めていただきたいと思うんです。この盲人はこのイエス様の質問に対してこのように答えました。主よ、目が見えるようになることです。ここを読んでも皆さんも思うと思うんですね。当たり前のことじゃないかって言うんでしょう。予想通りだって、その通りだ、その通りだよという、その本当に私たちが予想している答えがその通り言いますね。そしてイエス様は、見えるようになりなさい、あなたの信仰があなたを治したのですと言われて目が開かれました。ああよかったな、この盲人はこのようにしてイエス様に救われ助けられていったんだ。めでたしめでたし、日本語でハッピーエンドの最後はめでたしめでたしで終わるんですね。で、私たちはこの箇所はそういうイエス様の御業をなされる、盲人の目を開く御業をなされた、そういう箇所であるということに、まとめまして、さあここの箇所はそれで終わりというふうになると思うんです。本当にそれで終わりなんだろうか。目が開かれました、よかったね、そういうお話なんでしょうか。それこそもっと大切なことを見落としているのではないか。実はここからもっと大切なことが始まっていくんです。どういうことかと言いますと、この盲人の目が開かれたときに最初に見たものは何だったんでしょう。最初に目に入ってきたその姿は何だったんですか。もちろん光が見えたでしょう。でもその光の中に何が見えたんでしょう。目の前に立っておられる、いや目の前に自分と同じようにしゃがんで自分と同じ立場に立ってそこにおられるイエス様の顔を見たんですよ。いいですか。 そこに気がついていただきたい。イエス様は神様であります。神様の御顔をこの人は見たことになるんです。実はそれが私を憐れんでくださいと叫んだこの盲人に対する神様の憐れみの答えだったんです。神様の御顔を見ることが神様の憐れみのお返しですよ、憐れむことですよということになるんですが、でも、ピンとこないと、神様の顔を見ることがどうしてそんなにすごいことなんだろうか。別に神様の顔よりももっと必要なものあるからそれくださいと、言いたくなるかもしれませんけれども、実は旧約聖書の中で神様の御顔を直接見ることは大変なことだったわけであります。一番この旧約聖書の中で印象深い箇所、モーセも大変な目に遭いましたけれども、イザヤという預言者がいます。でこの人も、実は神様の顔を見てしまったことによって大変な苦労をしなきゃいけなかった、苦労って言うんでしょうか、大変なショックを受けた方であります。どういうことかと言いますと、皆さんの修法のアウトライン開きまして、右側にアウトラインがありますが、その真ん中ぐらいにイザヤ書6章5節の御言葉を掲げております。これはイザヤが神様に出会った時どんなことを語ったのか、その象徴的な言葉ですので、これを読みます。ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤは神様の御顔を直接自分の目で見てしまった。で、ああ素晴らしいねと喜ぶのではなくて、イザヤはああ私はもうダメだとショックを受けた。なぜかというと、神の御顔を直接見た者は死ぬことになるんです。あまりにも清い姿を見た者は、イザヤも自分のことを言ってますけれども、自分は汚れたものである。汚れた民の間に住んでいる者、そんな者が神様の清さに触れてしまったら、もう死ぬしかないのだ、もうダメだ、と自分の死を覚悟したんですね。これくらい神様の清さ、神様の御顔を見るということは大変なことである。死ななきゃいけなかった。盲人のところに戻ります。盲人は神様の御顔を直接見ました。目が開いた途端に見えてきました。でもこの盲人は死なないんです。なぜでしょう。イザヤがあんなにもうダメだと言った。いや、そもそもイエス様を見た人は何人もいました。弟子たちだっていつも見ていた。でも彼らは死なない。神であるイエス様の顔を見ても誰も死んだ者はいませんでした。もちろんそれは神様が人の姿を取ってきて取られたので、このご自分の御顔を、マスクをするような形で隠しておられたということなのかもしれません。けれどもイエス様はいつもご自分の顔を隠す方じゃないんです。愛するものであるならば自分の顔を見せたいんです。でも直接見せてしまったならば相手が死んでしまうんです。もちろんそんなことをイエス様は望んではいない。じゃあどうするのか。愛する者に自分の顔を見せたい。でも死なないようにするためにどうしたらいいのか。一つだけ方法があるんです。それはイザヤの身に起こったことを見ればわかる。イザヤはもうダメだ、 死んでしまうと死を覚悟しましたけれども死にませんでした。なぜか、まあ、イザヤ書のこの後のところに書かれておりますが、神様がこのイザヤの罪を清めてくださったんですね。さあ大丈夫だよ、あなたの罪が贖われたんだから、もうあなたは死なない、大丈夫ですよと言ってくれたんです。それで彼は助かった。同じようにこの目の見えなかった人、イザヤと同じことが起きたんです。イエス様の顔を直接、その神様の御顔を直接見たけれども彼は死なないのはなぜか、この人の罪が贖われたからです。清くさせされたからです。その結果目が開かれていっているんです。じゃあその罪は、この人が負っていた、この目の見えない人が負っていた罪はどうなったんでしょうか。イエス様が消しゴムで消すようにして、はい、ないですよ、あるいはこう線で引いて、はい、なくなりましたから大丈夫ですよって終わりですか。そんなことはない。罪というのは消しゴムで消せるもんじゃないんです。裁きという、神様の裁きを受けない限り、その罪は消えないんです。じゃあその罪はどこへ行ったのか。イエス様がこの目の見えなかった人から引き取ったんです。ご自分の肩に背負ったんです。この人の罪を背負ったまま、この方は十字架に向かわれたんです。その結果、イエス様が十二弟子に語ったように、この方はエルサレムで異邦人に引き渡され、あざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられ、そして鞭で打たれて殺されました。しかしこの方は三日目によみがえりました。まあ、どうしてこの方は3日目によみがえったんだろうか、まあ、どうしてという質問の仕方自体が変かもしれませんけれども、イエス様は十字架で自分の命さえも捨てられました。神の子でありながら自分で自分を救うことさえできる方でありました。十字架の上から天の軍勢を呼んでこの人々を滅ぼして自分を救うことができた方なのに、そういう能力を一切捨てられました。その結果この方は 死なれて、そして黄泉にまで下りました。先ほど使徒信条で告白した通りですね。それなのになぜこの方が蘇ることができたのか。父なる神様を信じていたからである。必ずこの自分は、イエス様は死ぬけれど、必ず父なる神様がこの自分を3日目によみがえらせてくださるのだ、そのことを信じて十字架で死んでいくんです。イエス様がこの盲人、目の見えなかった人に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われておりますが、あなたの信仰があなたを治したのです。不思議な、これも言い方であります。治したのはイエス様ですよ。この盲人はただ治してください、目が見えるようにしてください、憐れんでくださいと言っただけですけれども、それがあなたの信仰であって、あなたはその結果あなたの信仰によって治されていったんだと言うんですね。なぜここに信仰ということが出るんだろうか。イエス様が最後まで持ち続けていったものなんです。信仰を信じること、神様が必ず自分を救ってくださるんだと信じていく、その願いが必ず聞き届けられていくんだよ。 あなたにそのことが起こったんですよ、今。目が開かれたんですよ、その結果。そして、そのことを自分もイエス様も経験していくんです、これから。自分は十字架で命を捨てて死ぬける。必ず蘇らせてくださるんだ。父なる神様。私はそれを信じている。イエス様は信仰を捨てることはなかった。すべてのことは捨てたけれども、それだけ最後に握って死んでいかれたんです。そうしますと、神様は私たちどんなことをしてくださるのか。憐れんでくださいと叫んだとき、神様は どのようにして私たちを憐れんでくださるのか、ここから見えてくると思います。この目の見えなかった人は、ただ単純に言いました。主よ、目が見えるようになることです。この肉の目が、この目が見えないことによって、自分はどれほど苦労してきたのか。物乞いをしなければ、人の憐れみというもの、そういうものにね、頼らなければ自分は生きてこれなかった。それがどれほど惨めでつらかったことか。だからこの肉の目が見えるようにしてください。そしたら私は幸せになれると願ったんですが、神様がしてくださったことはそれ以上でありました。もちろん願いの通りに肉の目が開かれましたが、と同時霊の目も開かれていって、神様の顔を直接見ることになったんです。目が開かれ、初めて見えたものが神様の顔でありました。願った以上、この人はそんなことを神様の顔を見せてくださいなんて全然思ってもいなかったんです。けれども、神様はそれほどの恵みを注いでくださいました。その恵みを注ぐため、ただ単に、はい、開けたからね、見えたでしょ、よかったね、じゃない。あなたの罪を私によこしなさい。私が代わりに背負いますから。あなたの代わりに私が裁かれていきますから。あなたは安心しなさい。これから、私たちはエルサレムに向かっていきます。そこで死ぬために行くんです。私たちの罪を背負って、私たちを救うために、私たちの目が開かれるように、そして神様の顔を直接見ることができるように、この方は十字架に向かって行かれます。弟子たちはそのことが全く分かりません。いや、私たちもまだ分かっていないのかもしれない。見たくないものがあるんです。自分の姿形、衰えていく姿形を見たくないという私たちですから、心の中にいろんなものがあります。蓋をして、あれも蓋をして、これも蓋をして、ああ、見たくない、触れたくない、触りたくない、ああ、そんなもの見たら辛くなるだけだ、と言って隠しているものがたくさんあるんです。そんな風にして、私たちは、他のところで神様を見よう。他の明るい、爽やかな風の吹くところで神様に出会えるんだ、と思っております。でも、神様は、私たちの見たくないところに、蓋をしてしまっているところに光を当てようとします。というのはなぜか、イエス様はそこにおられるからです。私たちの嫌だな、辛いな、苦しいなと思っているところにイエス様が行くからなんです。そこを何とかしなければ私たちは救われないからなんです。そんなところ、蓋を開けたら辛いって、やめてほしいと思うかもしれません。大丈夫です。 その辛いところ、苦しいところ、すべてイエス様が背負われるんです。あなたは辛かったでしょう。あなたは大変だったでしょう。もう大丈夫だ。あなたの目はもう神様を見ることができるようになっているんだから、安心しなさい。イエス様はそのようにして私たちを憐れんでくださるのだ。もちろん私たちは神様に願うことは本当に単純で、日々の生活、日々の目の前のことを、困ったことだけしか祈れないかもしれないけれども、神様は私たちの本当の必要を知ってくださいますから、私たちの願ったことよりもそれを何十倍、何百倍に増やして戻して返してくださる方であります。私たちもこの一週間このようにしてそのご自身の御顔を私たちに見せてくださろうとしているイエス様がおられることを信じながら歩みたいと願わされます。お祈りをいたします。天の父なる神様、弟子たちはイエス様が語った言葉何一つ理解できなかった。そんなところを読むとなぜなんだろうか、わかるじゃないか読めばと思いますけれども、でもこの弟子たちの姿が私たちと同じであります。自分は哀れなものではない、自分は優れたものである、神の力など借りる必要はないのだと言って、実は本当に見るべきところを見ようとしない、まるで目が見えないようなこの盲人のようなものであります。でも私は憐れみをいただかなければ生きていけないものである、そんな本当に惨めなものであると叫んでいったとき、主は目を開いてくださる。あなたが私たちのそばにいてくださり、小さくなられて、何をしてあげることができるんだろうか、私にしてほしいことは何なんでしょうかと、あなたが優しく尋ねてくださいますから、私たちは素直に心の内にあることをあなたに願いたいと思います。どんなに素晴らしいことをあなたは しようとされるか、想像をはるかに超えた恵みを私たちに注ごうとされている、あなたのお姿を見たいと願います。悲しい方、辛い中にある方、また不安を覚えている方々に、どうか主が慰めを与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。